その流れに身を任せたところで、本当にそれがいいことなのか、いや、よからぬことが待ってるのか、それはわからないわけです。しかし、それでもまたそのプロセスを信頼するということですね。それが委ねるとか、任せるというか、いうことですね。そういった意味では、普通のスピーチャルが言うように、簡単なものではないです、それは。こんにちは。お名前だけでわかります。スピーチャルカウンセラーの林明宏です。このマジスピラジオは、真のスピーチャル、脱エンタメ、お花畑スピーチャルをテーマに配信しています。もし気に入っていただけたら、高評価、フォロー、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。では、今回はですね、久々に過去のブログの解説をしていきたいと思います。タイトルはですね、今回はちょっとお勉強的な傾向が強いです。若干難しいかもしれませんが、心理学について述べていきます。タイトルは、スピーチャル的なカウンセリング理論に学ぶ、引き寄せよりプロセスという考え方ということですね。で、今回ですね、カウンセリングの業界では超有名な、このカール・ロジャーズですね。心理学やカウンセリングを勉強する人で知らない人は絶対いないと思うんですけども、特にカウンセリングを学ばれる方は絶対学ぶ、このカール・ロジャーズですね。この理論について取り上げて、まあ簡単ですけどね、取り上げていきます。ちょっと難しい内容もありますので、テキスト、文章をご覧いただいた方がわかりやすいと思いますので、もし余裕があれば、YouTube をご覧いただければ、その文字ですね。ブログの画面を映しながら話しますので、必要に応じてですね、ご覧いただければと思います。はい。カール・ロジャーズ自体はスピーチャルではなくて、心理学者ですよね。あ、そう。ただね、晩年はかなりスピーチャルだったんですよね。晩年は。まあ、なので、まあ、今回取り上げるのはもっと若い時のその論文の中身ですけども、そもそもスピーチャー的な傾向があるという方ですね。それが晩年だってかなり出てきたという、まあ、そういう方です。これをカウンセリングを勉強しているとですね、例えば、傾聴ってね、よく聞きますよね。傾聴。で、傾聴で民間のカウンセリングスクールとか、あるいは大学の先生がやっていらっしゃるような講座に出るとですね、もう間違いなくロジャーズが出るわけですね。はい。まあそんな有名な方ですけども。まあ、私は別に大学の先生ではないので、ちょっとまあ簡単にですね、述べていきたいんですけども。スピーチャル、まあ普通のスピーチャルというのは、得てして子供でもわかるような表現が多いですね。まあ、私からすれば、まるで綿飴のように ね、甘くてですね、あまり、ほとんど噛まなくても良いような、まあ、そんな言葉が多いと思いますけども、本当にこう、追求をですね、マジスピ、真のスピーチャルということでやっていくんであれば、やっぱり学問的な要素というのも必要かと思いますね。かつて私の師匠も、こうおっしゃってました。スピーチャルは、学問でなければいけません。と、かつてですね、そのように教えていただいたことがあります。もちろん目に見えない、耳にも聞こえない、そういった領域の話ではあるが、しかし、できるだけですね、学問的に追求していくということが大事であるということですね。なので、ちょっと難しいかもしれませんが、取り上げます。まず、ロジャーズの、まあ、今回の肝となるような言葉を先に言いますけども、良い人生とは状態ではなく、プロセスであり、目的地ではなく、方向である。もう一回読みます。良い人生とは 状態ではなく、プロセスであり、目的地ではなく、方向である。これが非常に大事であると同時に、まあ、これもスピリチュアルじゃないかと、私はね、思うんですね。で、このロジャーズという人のですね、その学問的な位置というのは、人間精神理学という、ちょっとね、学問的な区分けですよ。例えば精神分析とか、ユング心理学とか、ね、いろいろありますよね。そういった分野がね。例えば姓名判断とか、占いもいろんなジャンルがあるようにですね。心理学もいろんな、こう、領域があるわけですけども、その中でも、人間性心理学というジャンルですね。これは人間性と書いてるだけあって、人間とは何だろうかと言った問いですね。それが根本にある。そして、例えば刺激と反応ってね、そういった、こういった刺激があれば、こういった反応する。例えばコンピューターのように、こういった入力があれば、こういった出力があるというですね、そういった機械論的な考え方を超えてですね、人間的な、その人間としての、まあ、有機体、と学問的には言いますけども、それは人間というのは機械ではないので、不合理なわけですね。不合理、非合理、非論理、それを含んだ何かですね。そして魂とスピリチュアル的に言うのものも、そういったものですね。魂は合理ではない。理性ではない。それを超えた何かということですね。そういった領域まで含めて、このロジャーズという方は研究をね、されて、そしてその実践としてはカウンセリングということを述べたわけです。今日はカウンセリングの講座ではありませんので、ちょっと理論的な部分ですね。それを述べていきたいんですけども、そこで大事なのが、このプロセスであるということ、人生はね。これがまさにスピーチャーだということです。そしてまたこれは、東洋的でもありますね。これは。西洋的な考えだと、後でも言いますけども、自己実現。つまり、達成とか、目標とか、成功とか、スピーチャー的な文脈では、引き寄せとか、あるいは、覚醒、目覚めですら、これは、目的ですね。今回言いたいのはそういうことです。よく目覚めとか覚醒とか言うけど、それは目的にしているということです。私の考えではそれはあくまでプロセスに過ぎないということですね。それはゴールではないということ。これがわからないと、真のスピーチャルというのはわからないと思いますね。はい、いいですか？ですから何かを達成するという、まあ、これは今の現代の考え方、まあ、スタンダードな考え方です。しかし、真のスピーチャルはそうではない。それはプロセス思考であると。ね、思考というのはちょっと漢字で書くとですね、今 YouTube では画面ちょっと拡大しますけども、この思考ですね。指が向くと書く思考ですね。あるいはですね、志、が向くという思考。まあ、こういった言い方でもいいかもしれませんが、一応ここでは、指が向くというのを思考ですね。頭で考えるその思考ではないということですね。これをですね、アメリカ人であるカール・ロジャーズという人が語っているというのは非常に素晴らしいと同時にですね、戦後ですね、第二次世界大戦後、このカウンセリングの理論ですね、ロジャーズの。それが日本でめちゃめちゃ流行るんですね。まあ、それもそもそも東洋的であるがゆえに日本で受け入れられた。そしてそれは今でも続いているということですね。はい。まあ、業界ではカウンセリングの神様だなんてね、言われますけどね。はい。で、この目標、状態ではなくプロセスであるということですね。これをもうちょっと言うと、これはキーワードですけどね。自己実現。傾向という言葉が あります。自己実現というのはね、よく聞きますよね。これは英語でいけばセルフリアライゼーションですね。自己実現。成功したいとか、ね、これだけの収入が欲しいとか、現代でよく言われること、これが自己実現。あるいは夢を達成する、夢を叶えるということも、ね、これもご存知の通り、自己実現に入ります。ところが、ここではあくまでそれはすべてプロセスであるということを言っているわけです。ですから、ここに書いているのは、自己実現傾向ということですね。これはちょっと専門用語ですので、この辺の理解がね、ちょっと慣れてないと難しいかもしれませんけども、英語で言うとですね、セルフリアライゼーションではなくて、セルフアクチュアライジングですね。セルフアクチュアライジングという。まあこれもね、言葉がちょっと違うんですよね。リアライゼーションとは違う概念なんですね。うん。まあちょっと難しいですけどね。わかりやすく言うと、何か、例えば、わかりやすいのに行くと、年収とか、あるいはなんかパートナーが欲しいとか、そういった何かわかりやすい客観的な目標を達成するということですね。数字で置き換えられたり、ね、人に、こう、なんていうかな、この証明ができるものですね。ものとして。これが自己実現とするならば、このセルフアクチュアライジングっていうね、これは、そうやって自分を動かす命の働きのことですね。これは、命の働き。そういった、常に成長しようとか、向上しようとか、より良くなりたいとか、そうやって自分の内側から自分をですね、何か自分の理性や頭、思考とは別に、何か良き人生をでありたい、悔いのない人生を送りたいと思うような何かが自分の中にあるということですね。これがこのロジャーズの言う自己実現傾向ということですね。なんとなくわかりますか？まあ、命の働きって言った方がより分かりやすいかもしれませんね。だからね、実はかなりスピリチュアルなんですよ。これはね。で、ちょっとまあこれも難しいですけども、ちゃんと定義があるんでね、読んでいきますね。これはちょっと難しいんで、ちょっと音声だけで聞いている方は申し訳ない。良ければ YouTube で、ご覧いただければと思います。はい。自己実現傾向とはと。人間の本性には、さらなる適合と現実的機能に向かう基本的局面があると。この衝動は人間に限られたものではなく、あらゆる生物のプロセスの一部であり、拡大、拡張、自立、発達、成熟へと向かう衝動は、すべての生物と人間に顕著な衝動である。ねえ、難しいですね。だから、わかりやすく言うと、例えば植物なんていうのはね、水とその土など環境があればね、あとは太陽の光も必要かな。そういった基本的な環境の条件が整っていれば、常に成長して伸びていこうとしますよね。これは。別に頭で考えてないはずですよ。そういった衝動、まあ、ここでは衝動と書いてますけどね。まあ、本能と言ってもいいでしょうね、これは。すべての生物には、そういった伸びよう、拡大、拡張、自立、発達、成熟しようという、そういった思いが、傾向があるということですね。これが自己実現傾向と言ってる。で、次読んでいきますと、自分ですね。それは我々の理論の重要な構成要素であるがと。その自己というのは、何かをするわけではない。ここも重要ですね。自己はそれ自体を維持、向上するよう行動する有機体の一般的傾向の一つの表現に過ぎない。これも、まあちょっと難しい表現ですけどね。まあ大事なのはですね、これは何かをこう、するわけじゃないという、ここですね。はい。するのではない。頭で考えてこれをしようとか、ね。 あれがしたいとかいうのは、これは普通ですよね。でもこれは思考なわけです。それ以前に、さっきも言ったように、何か良くなりたい。そういった気持ちがある。これが自己実現傾向ということですね。で、それをつかむということが実はものすごくスピリチュアルだということです。で、この何かを常にしたいという命の、いわば本能のようなものですね。それは。その傾向に従っていくということですね。自分の内側から、湧いてくるような感情、思い、感性ですね。これこそが実はスピーチャルであるし、このカウンセリングの目的っていうのはそこにあるわけです。ですから、私はカウンセリングもメニューとして、仕事としてやっていますけども、それは何かを達成するとか、何か夢を叶えるとか、それ以前の自分の命の流れですね。自分はこの宇宙からなぜ命を与えられたのかと、そして自分に与えられた運命の中で、自分はこういった方向に行った方がいいんじゃないか。自分に与えられた才能とか能力とか、あと縁ですね。そういった諸々を考えたときに、自分はこういった流れに行った方がいいんじゃないかというですね。これがその自己実現傾向、そのプロセスの流れであるわけですね。頭で考えるというのは、これは、こうした方が受けるとか、こうした方が儲かるとかね。こうした方が、得をするとか。こういったことが実は、さっき言った自己実現ですね。この自我の自己実現ということです。ですから、これは厳密に分けるべきなんでしょうけども、自己実現と自我の実現ですね。それを明確に分けた方がいいですね。世の中で言われているのは、大半が自我の実現です。つまり、エゴですね。好きなことだけをして生きる。あれは、ね、まあ、こう言うと、ちょっと、怒る人もいるかもしれませんけども、まあ、あれはほとんどが自我の実現ですね。俺はこうしたい。私はああしたい。というですね。このエゴです。ほとんどがね。いつも言ってる通り、引き寄せもまたこれもエゴの領域に入ります。ところが、ここで言ってる自己実現傾向としてのその自己というのはですね、そういった計算や損得ではなくて、自分の内側からの流れですね。ですから、それは時には損することもあるわけです。この世的には損することもあるし、まあ、浮かばれないね。まあ、失敗というか、成功は保証されていない。そういったことですね。けど、人間というのは、内側から来る流れですね。それに従うということが、それが真の幸せではないかということが、このロジャーズの理論で言っていることだと、私は解釈をしています。ですからね、カウンセリングで分かりやすく言うとですね、例えば、不登校児のカウンセリングをすることがありますね。過去、カウンセリングでご相談いただいたお母さんですね。子供が不登校ですとかね。あるいは引きこもっていますとか。そういったご相談もありました。で、そこで、じゃあカウンセリングで何ができるかというと、これは大人の論理で考えれば、例えば学校に行ってもらうということですね。不登校じゃなくて、ちゃんと登校してもらう。あるいは、引きこもりであれば、ちゃんと社会に出てもらう。ということが、それが、大人の論理で考えたカウンセリングの一つの目的だと思いますけども、本当はそうじゃないということですね。その命のプロセスの中で、例えば、学校はどうしても行きたくない。どう考えても、あの学校の世界は無理だということであれば、そのまま、いわゆる社会不適合なまま生きていくということですね。 それが自分のプロセスにしっくりくるものであればですよ。本当にね。あるいはこれは引きこもりでもそうですね。本当にそれが、その大人の論理でいい悪いは置いといて、今、その現時点において本人にとってはそれがいい、最もいいと、本当に心から思えるのであれば、そのプロセスに従うということが、このカウンセリングの本当の部分ですね。ですから、これはね、ある意味恐ろしいですよね。だってね、学校行ってもらいたくてカウンセリング、ね、スクールカウンセラーのとこ行ってんのに、その結果、不登校を選ぶという場合もあり得るわけですよね。だからそれは、さっき言ったように、成功とは逆、真逆の世界なんですね。あるいはこうすれば大人の論理として得をするとかですね。ですから、本来のスピリチュアルというのは、ある意味では怖いことなんですよ。スピーシャルカウンセリングって簡単に言いますよね。まあ私もスピーシャルカウンセラーって言ってますから、まあそれは私も問われるんですけども、本当のスピーシャルカウンセリングっていうのは、自分が損する、社会的に損する、経済的に損するとしても、それを選ぶとその可能性もある、そういったある意味では怖い、それも含めて自己実現なんですね。だからこういうと通常の自己実現とは全く違いますよね。本当はね、なんか真面目な人がカウンセリング受けたりね、あるいは真面目な人がカウンセリングやるみたいな、そういったなんか風潮もあるような気もしますけども、本当はね、非常にこう、チャレンジングな、怖い、ね、そういったものも含んでいるわけです。で、ここで、また、ちょっと難しい用語を出しますけども、そのロジャーズの考え方の中にですね、完全に機能している人間という表現があります。これは十分に機能している人間と、まあそういった翻訳もありますけどね。ですから、これを定義をね、ちゃんと読んでいきますと、完全に機能している人間とは、最適な心理的調整、最適な心理的成熟、完全な適合、体験に対する完全な開放性と同義である。ねえ、難しいね。すいません。ね、また解説しますんでね。これらの用語のいくつかは、あたかもこうした人がそこに到達してしまったかのように少々静的に聞こえる、まあ、静かに聞こえるので、こうした人の特徴は全てプロセスの特徴であることを指摘しておかなければならない。完全に機能している人物は、常に変化しているプロセスのうちにある人である。はい、難しいですね、これはね。説明をしていきますと、さっき言った目標とか、ね、そのゴールとか達成っていうのは、その到達してしまったということですね。到達し、それを良しとするわけですよ。なんとか目標を達成したらよかったねと、合格、志望校に合格したらよかったね。ね、スピーチャーでもありますけど、なんか結婚できたらよかったね、みたいな。ね。けどよく言われるように、例えば結婚だったら、それがスタートですよね。ゴールは次のスタートである、ということですね。すべてがプロセスに過ぎないのであれば、大事なことは常に変化をしているということなんですね。だから、さっき言ったように、その時は、本当に深く考えた結果、学校には行きたくない、社会には出たくないと思った。けれども、そのプロセスをちゃんと経験した上でですね、例えば1ヶ月後だったり、1年後だったり、やっぱり行こうと思う、やっぱり社会に出ようと思う。そういったことも、これまたプロセスなんですね。だから、例えばそれを、親だったり、その保護者の方はね、これは忍耐ですよね。このカウンセリングのプロセスというのは、命はコントロールはできないんですよ。人間も命ですから、上からああせいこうせいって言ったところで、言うことは聞かないんですよね。だから、そういった意味では非常に忍耐、カウンセリングのプロセスもそうだし、 この人生のプロセスそのものが、やはりある種の忍耐は要求されるということですよね。みんながこうした、こうしてるからあなたもこうしなさいとかね。みんなと同じにしなさいとか、それは通用しない。まあ私もそうですけども、ね。それをこう、素直にやってくれる人もいるでしょうけども、なかなか人から言われて変わらない人もいるわけですよ。ね。で、そういった生命のプロセスを尊重するということが、このカウンセリングマインドというやつですね。はい。だからね、これとっても難しい。本当は難しいんですよね。なので、その変化のプロセスの中にあるということは、例えば、これはスピーチャー的にね、言うと、例えば、さっき言いましたが、悟りとか、その覚醒とかね、これもさっき言ったように、ゴールとして捉える。なんか、悟ったら上がりみたいなね。なんか、目覚めたら上がりみたいな。しかしながら、これも全部プロセスなんですよ。で、過去にも言いましたけども、自分は悟ったとかね、覚醒したとか、目覚めたとか、そうやって、まあ、この YouTube でも言ってると言いますけども、いつも言ってる通りですね。そういった人で本当に波動が整った、このオーラが整った人っていうのは、ほとんどいないわけです。なぜならば、この常に動いているわけですね、命というのは。それを悟ったとか覚醒したとか、そこに固定化するわけです。あ、自分はもう上がったみたいなね。なんか、すごろくで上がったみたいな。これは全部固定化なんですね。そして川の流れと同じで、固定化するとだんだん淀んできて腐ってくるわけです。そして人が悩むとか、堂々巡りっていうのは、これ全部固定化です。そうですよね。ぐるぐるぐるぐる思考が回転する。ああしようか、こうしようか。ね、就職でも A 社がいいのか、B 社がいいのか。この人と結婚した方がいいのか、別れた方がいいのかって、ずっと同じ思考でぐるぐる固定化されると、これが病んでしまうということです。で、わかりますよね。そして、このエゴの機能というのは全部固定化なんですね。例えばよく言われる通り、やっぱり安定がいいよねと。安心、安全、安定がいいよねってよく言いますよね。これも固定化ですよね。だからこれを頭で考えたり、エゴで考えるというのは全部固定化なんですね。そしてその固定化が人生の生命のプロセスを止めてしまう。そして病んでしまうということです。ですから、これはまあカウンセリングの今日は講義ではないんですけども、そのロジャーズのカウンセリングではですね、相手を無条件に尊重するという考え方というのは、これはまあ態度ですね。最も大事な態度として、まあ、それがあるわけですけれども、その内側、その心にあるのは、その変化のプロセスを無条件に尊重するという、この命に対するリスペクト、尊敬の念なんですね。ですからね、私はこの心理学ではあるけど、やっぱりすごいスピーチャルだなと思いますね、それは。まあ、こういったことはね、いいなと思って。ですから、私はスピーチャル、正直スピーチャルよりも、このカウンセリングの方がよっぽど学んでいるんですね。で、一応カウンセリングの資格も持ってはいるんですが、まあ、資格持ってるだけでは何の役にも立ちませんので、まあ、出してはいないですけどね。そしてスピーチャルでもよく、流れに任せるとかね、お任せするとか、流れに委ねる、って言いますよね。あれ、まさに生命的じゃないですか。あれ、固定化じゃないですよね。流れに任せるんですよ。常に変化、変転してやまないものに、そこに身を任せるということは、これはスピーチャルでよく語られるように、まさに生命的なプロセスなんですね。で、私が、教えてるですね、全タロット講座ってのがあるんですけども、まあ、そのカードの中にはですね、今ここに、YouTube で映してますけども、Going with the flow というね、これは流れと共に行くというカードなんですけども、これもまさにそうですね。この流れの中に委ねている。それがたとえ社会的に損することであろうとも、そこに委ねている限りは生命のプロセスというのはあるわけですから、病むことはないんですね、それは。その 流れに身を任せたところで、本当にそれがいいことなのか、いや、よからぬことが待ってるのか、それはわからないわけです。しかし、それでもまたそのプロセスを信頼するということですね。それが、委ねるとか、任せるというか、ああいうことですね。必ずしも得をするわけではない。けども、そういった、それが自分の流れを信頼するがゆえに、たとえそこで損するような結果になったとしても、そこに後悔は一切はないということですね。だから、これをお任せというのは実は、そういった意味では、非常に勇気がいりますね。そんな、普通のスピーチャルが言うように、簡単なものではないです、それは。変化のプロセスを信頼して、運命を信頼するというのは、決して、そんなお気楽な感じではできないですね。ですから、やっぱりこういった、ちょっと難しいことでしょうけども、学んでね、まずは論理でおいて、なるほどと、これが本質なんだということを学ばなければいけませんね、それは。その上で、あとは、頭を捨ててね。頭を捨てて、こういった流れに身を任せる。委ねる。そして、いつも言ってる通り、祈る。ということですね。それが大事ではないかな、というふうに思いますね。はい。もう今回は本当断片の断片の、さらに断片ですけどね。良ければ、カール・ロジャーズは、日本でもたくさん翻訳の本が出ていますので、ちょっと難しいんですけどね。何か入門書的なものでもいいので読んでいただくとですね、決してこれはカウンセリングの理論というよりは、その人間性、人間とは何かということでもあり、そしてかなりスピリチュアルな考え方も含んでいますので、良ければですね、このカール・ロジャーズ、もう一回写真を出しておきましょうか。これとね、はい。読んで学ばれるといいのではないかなと思ってご紹介いたしました。はい。今回はスピーチャー的なカウンセリング理論に学ぶんですね。引き寄せよりもプロセスが大事だという考え方を述べてみました。ご参考になれば幸いです。はい。では、さっきもちょっと言いましたけどね、こういうの、私もカウンセリングずっと勉強してきましてですね、それでこのスピーチャルじゃない、ただ話を深く聞くというこのカウンセリングもやっていますので、良ければ、ご興味あればですね、私のホームページ、マジスピに載せていますので、ご覧いただければ幸いです。はい。では、今回は以上です。ありがとうございます。